はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、まずですね、何が問われているかを確認しておきますと、問題文の末尾見ていただきまして、本件決議に納得がいかない E は、本件決議取り消しの訴えを提起したということです。で、そこで主張し得る全ての問題点を挙げた上で、その主張が認められるかどうかについて論じなさいということですね。で、決議取り消しの訴えっていう形で、もうね、訴訟、その訴訟手段ですね、これも特定されてますから、あとは要件を検討すればいいです。そして、そこで主張し得る全ての問題点というふうに言ってますので、本案が中心なら間違いないですよね。ただ、まあ、訴訟要件についても簡単で結構ですので、触れた方がいいかなと思います。訴訟要件は、例えば適法に提起したとか、あるいはその訴訟要件検討しなくていいとか、そういう場合はね、書かなくていいんですけど、今回はね、そういうわけじゃないんで、一応触れた方がいいですね。中心は本案ですけどね。さて、じゃあ行きましょう。上からね。もうこれはもう本当上からなぞっていくしかないですね。で、まず1段落目ですけども、1段落目はですね、後者の情報がいろいろ書かれています。東京都新宿が拠点になってますよとかね、取締役設置会社ですよとか、大会社ではないですよとかね、あとは譲渡制限ありますよとか、定職数は3分の1ですよとかね、議決権行使については書面投票制度とか電子投票制度採用されてませんよと。ただこの段階ではまだ何に使うか分かんないはずなので、なので、まあ、チェックしといてね、後から戻ってこれるっていう、そんな感じでやっておくといいのかなと思いますね。結構司法試験の問題とか見てるとね、最初に1段落目、2段落目の情報を後から使うっていうことは結構あるんですよね。その会社の、当該会社の情報が1段落目とか2段落目に書かれてて、で、その設問を検討するにあたって、その1段落目とか2段落目に書かれた情報を使うっていうことは結構あるんでね、チェックしておいた方がいいと思いますね。で、その次の段落で、後者の取締役が A、B、C の3名ですということが書かれてます。で、買取は A ですね。で、あと株式の保有状況ですが、発行済み株式総数が600株で、で、これね、参照しておきましたけども、まあ、こういう形になっていると。ですよね。計600株ということになります。まあ、これ辺もね、チェックしておくといいと思いますね。まあ、大体ね、まあ、これもまあ経験則って感じになっちゃうんですけども、こういうふうに株数書かれてる場合はですね、例えばその定職数とかね、あるいはその議決の必要な要件とか、まあ、こういうものを計算させる問題もね、ちょろちょろ出ますよね。なので、この辺もね、こうチェックしておくといいと思いますね。本文も一部関係しますかね、これね。はい。で、次の段落から問題が出てきて、で、AB のね、取締役としての任期が終わるということで、再任されたいということなんですよね。で、ここでね、総会を沖縄県那覇市でやるというふうに、そういうふうに決めています。でね、東京都新宿が拠点なのに、なんで沖縄県那覇市なのかなと、ここが引っかかると思うんですよね。で、ここはもうチェックしておくといいと思いますね。まあ、これがね、何条違反なのかっていうのを特定するのは結構難しいですけどね。これ、規則に根拠があるんで、結構ね、難しいんですけどね。総合講義とかでは話してるかもしれないけどね、この規則の条文ね。知らないとちょっと厳しいかなって感じは正直します。これね。はい。ただ、まあ、違和感にはなります、当然ね。で、どうして沖縄県那覇市なのっていう話なんだけども、それがその次の段落のところに書かれていて、まあ、要するにこれ AB がクビになりそうなんですよね。これね、C が後者の業績がまあ悪くなっちゃってるのは AB のせいだというふうに言っていて、で、 D や E も同じ意見だと。で、もし仮に本当だとすると、CDE でこれで350株持ってますよね。で、全体が600株なんで、なので、これ過半数 CD 側っていうかね、 CDE が取っちゃうんですよね。だから、もし仮にこれ全員出席されてしまうと、そうすると AB 負けちゃうという可能性が高いわけです。ね、そこでですね、沖縄県那覇市で開催すれば出席しづらくなるんじゃないかということで、で、それで開催場所をね、沖縄県那覇市にしたということですね。まあ、当然 C は反対してますけども、多数決で AB が押し切ったということですね。まあ、ちなみにね、これ AB、ここなんか問題あるのかなというふうに考えた人もいるかもしれないけれども、ここはまあ特に問題ないと見ていいかなと思いますね。取締役会決議は多数決でね、決められますのでね、これはね、過半数で OK ですから、ね。まあ、もちろんその AB がね、特別利害関係取締役だとかっていうふうに論じればまた話変わるかもしれないけどね。ただ、まあ、そもそもね、例えば大統領の選任とかでもね、大統領の選任とかでも、これは特にね、特別利害関係なしっていうふうに言います。なので、その株主総会でその選任される、その取締役、まあ、候補というふうなものなのかなと思いますけども、ね、まあ、今回再任だけどね、そういうものについても特別利害関係はないというふうに考えていいかなと思うんですよね。なので、この取締役会決議に何か瑕疵があるかっていうと、そういうわけではないのかなというふうに思います。ね。はい。ただ、当然、このね、沖縄県那覇市で総会を開催するというのは、まあ、不当なのかなと思いますよね。まあ、実際ね、その従来は東京都だけでね、株主総会やってたわけですから、まあ、おかしいのかなということにはなります、これはね。ここはね、まあ、ちょっと条文特定するのは難しいと思いますけれども、まあ、何らかの形でですね、問題にしていただきたいなとは思います。はい。で、その次の段落で、招集通知は適法になされてますよと。で、開催場所の点ですけれども、沖縄県の覇市というふうに記載されてるけども、開催場所を沖縄県の覇市にした理由というのは記載されてないと。ここもなんか問題になりそうですよね。はい。 まあ、ここはね、さっき の、 その沖縄県那覇市でその開催するっていうふうなことがそもそも不当じゃないかっていうような問題と、あとなぜ沖縄県那覇市で開催するのかっていう理由を付されてないというのは一応別問題として捉えていいのかなと思います、ここはね。まあ、ごったにしてね、ごっちゃにして論じることもできますけどね。はい。で、そしてですね、実際、その次の段落で沖縄県那覇市で株の総会がされていますと。で、ABC、それから E、それから従業員株主は出席してますけども、D がですね、出席できてません。出席できてないということになります。なので、全部で、410株かな、株数でいうとね、410株出席しているということになりますよね。まあ、190株を、まあ、600から引けばね、A、B、C、E、従業員と、ね、これは出席している株主ですね。で、定則数は3分の1なんで、これは問題ないですよね。410株ですから、まあ、特に問題ないということになると思います。で、議決の要件としては、これのですね、これの過半数ということになりますよね。これはね。さて、で、それを頭に入れた上で、ちょっと見ていきたいんですけれども、その後者は同年3月というところのね、段落ですが、まあ、D がね、さっき言ったように、これ、出席できなかったということですね。あ、ちなみにこれ書面投票とかね、電子投票制度っていうのは採用されてませんからね。なので、これ議決権を行使すると、そのね、票を投じるっていうのは現場に行ってやらなきゃいけないんですよね。で、今回できてないということになります。いいですかね。で、その、今見た段落のところで、さらにね、問題が出てきて、で、この E がですね、いろいろ質問しようというふうにしたら、それができなかったんですよね。従業員株主が、まあ、その前列の方に座らされていて、で、その総会が始まったらね、従業員株主が、まあ、一斉に異議なしとか賛成とかっていうふうに叫び出したんで、なので質問できなくなっちゃったということですよね、これはね。ここはいかにも問題になりそうで、で、ここはまあね、典型的な問題かなと思いますけどね。従業員株主の優先的取り扱いっていう話ですよね。まあ、判例もあるところにありますので、これはまあ、ぜひできてほしいところかなと思うんですよね。はい。で、最後のね、段落から、下から2段落目、本件議案は C及び E が反対したもののっていう部分ね。この段落で決着がついていて、それ以外のものが賛成したと。だから C と E が反対したということですが、C と E の持ち株というのは、これは160株ということになりますよね。で、さっき言ったように、全体は410株ですから、からね、その、賛成多数で可決されたということになりますよね、これはね。はい。いいですかね。という事実関係です。さて、で、問題になってくるのは、さっき指摘した3つですね。まず、沖縄県那覇市で開催されているのは不当じゃないかって話。それから、なぜ、その沖縄県那覇市で開催するのかって理由がないという点。それから、最後に、その従業員株主の優先的取り扱いという問題ですね。はい。これを指摘していただいて、それがじゃあね、果たして、その決議の可視、決議取り消し事由になるのかどうかというところを検討していただければいいのかなというふうに思います。はい。で、まずですね、まず、その沖縄県那覇市でね、開催したっていう点ですけれども、で、この点に関してはですね、規則の63条の2号という条文があってですね、これをちょっと見ていただきたいんですよね。63条の2号で、これ多分知らないと探すの結構大変かなと思うんですけどね。で、63条の2号、法第298条第1項第1号に規定する株主総会の場所が過去に開催した株主総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるときということですね。で、一応除外事由はありますけどね。で、その場合、その場所、著しく離れた場所であるときは、その場所を決定した理由を書かなきゃいけないということになっています。なので、その理由を書かれてないっていうところを、まずね、これに違反するという形になるのかなと思います。ね、ちなみに今回、除外事由に当たらないですよね、これはね。今回は、定款では、株主総会の開催場所っていうのは特に定められてないですね。だから、例えば、E とかには当たらないですしね。あとは、ロにも当たらないですよね。当該場所で開催することについて株主総会に出席しない株主全員の同意があるというわけではなくて、当然 D は同意してないでしょうからね。だからこれ両方当たらないんで、なので63条の2号の柱空き部分ですよね。ここで理由を書かなきゃいけないはずが理由書かれてないということになります。で、もう一個ですね、そもそもじゃあその理由を書けばいいのかというふうな話ですよね。つまりその元々沖縄県那覇市でやるっていうこと自体、それそのものが不当なんじゃないかっていうね、 そういう問題です。で、これに関してはですね、これは会社の自由な決定に委ねられているっていうのが一般的な解釈かなというふうに思います。まあ、先ほどね、条文見ましたけれども、規則の63条の2号ですよね。これ見ましたけれども、一応ちゃんと理由が書かれていれば、これは、その、例えば今回は東京でね、もともと株主総会やってたわけですけども、沖縄県那覇市で総会をやるということ自体はできていいはずなんで。なので、あ、もちろん定款で定めてれば別ですよ。定款で定めてれば別ですよ。ただ定款で定めてないという場合ね。この場合は基本的にはその会社の自由。あ、もちろん理由は必要ですよ。理由は必要だけども、ただ今回は東京、今回は沖縄でやるってことは、理由さえあれば会社の自由に委ねられているというふうに考えていいと思います。なので、まあその意味でですね、その沖縄県那覇市でやるってことそのものが違法かと、即違法かっていうとそういうわけではない。少なくともそれに直接違反するような条文っていうのはないんでね。何度も言いますけども、理由は書かなきゃいけないですよ。63条の2号の柱脇によると、その場所を決定した理由ですよね。過去に株主総会を開催した、いずれの場所とも著しく離れた場所であるときには、その場所を決定した理由を書かなきゃいけないから、なぜ沖縄県那覇市でやるんですかというふうなことをね、それを書かなきゃいけないけども、書けば、逆に言うと書けばいいというふうなね、そういうふうな見方ができますからね、これはね。だから、それそのものが一発で違法になるかっていうと、まあ、そんなことはないのかなと思います。で、ただですね、ただ、その招集の手続きにおいては、著しく不公正という言い方はできるかなと思うんですよね。831条をちょっと見ていただくと、別に法令に違反しなくてもいいんでね。さっき言ったように法令違反ではないんですよ。一発法令違反ではない。ただ、831条の1項1号は、株主総会等の招集の手続きまたは決議の方法が法令もしくは定款に違反し、または著しく不公正な時というのがありますから、だから招集手続きが著しく不公正だっていうふうに言えるのであれば、ね、1項1号に当たるという可能性はあります。ね。ちょっと話整理しますと、まずその63条の2号は、E ローの除外事由に当たらない限り、過去に開催した株主総会の場所とも離れた場所、著しく離れた場所でやりますっていう場合には理由を書いてくださいっていうことは指定してます。なので、理由が書かれてないっていうのは、これは法令違反になりますよね。まあ、規則の方ですけども、法令違反になります。なので、831条の1項1号の、その、招集手続きの法令違反ということになりますよね、これはね。いいですか。で、一方でその沖縄県那覇市を開催場所としたっていうその意思決定そのものはどうなのかっていう話になるんだけども、これについては先ほども言いましたように理由さえ書けば別にまあいけるという、まあ、定款で定められているのは別ですけども、そうじゃなくて、ね、もしちゃんとした理由があるんだったらそれそのものは問題ない。だから前回までは東京でやるけども今回は沖縄県那覇市でやるというのはそれは別に問題ないわけですよね。はい、法令には違反しません。少なくてもね。で、ただですね、法令に違反しなくても、831条の1項1号は、招集手続きが著しく不公正な時も取り消し猶予に挙げてますよね。だこれに当たらないかっていう検討は必要でしょう。ね、しかも今回は、その要するに D の出席、まあ、D とか E とかね、この A の、まあ、反対派ですよね。まあ、C も入れていいかな。まあ、C、D、E とかこの反対派を排除するために、あえてその遠い場所を選んでるっていう事情があるじゃないですか。ね、これはまさに著しく不公正だというふうに言わざるを得ないかなと思うんですよね。はい、なのでその沖縄県那覇市を開催場所にしましたっていうのは著しく不公正な招集手続きだったんじゃないかっていう言い方はできると思います、ね、はい、いいですかね。なのでその2つはまあ一応分けて考えた方がいいと思います。問題文読みながらこれは分けて、基本的にはね、分けて考えた方がいいというふうな話をしました、まあ、ごっちゃにして論じることができなくはないと思いますけれども、一応分けた方がいいよって言ったのはそういう理由なんですよね。はい、いいですかね、ということでした。ちょっとややこしいですけどね、これはね。てか、まあ、知らないとちょっときついかなと思います。この63条の存在を知らないと、まあ、ちょっと厳しいかなと。で、もし知らなかったらじゃあどうするんですかという話になると思うんだけど、まあ、まずね、その299条とかその付近を見ますよね。298とか299とかその辺のね、付近を見ると思うんですよ。で、そしてそこで見つからなかったら、目次に遡ってですね。まあ、これが、そのね、その総会決議、その総会のその招集手続きに関わる条文だっていうことで、今度次に規則に飛んで、で、規則も目次から探して、で、その総会のその招集関係のね、条文っていうものを漁ってみると。で、そうすると、まあ、運が良ければね、63条をたどり着けるかもしれないよね。ちょっと時間内にね、試験の時間内にやるっていうのは結構きついと思いますけども、もし知らなかったらそういうふうにやるしかないですよね。まずいきなり規則から見るって人いないと思うんで、まずはその会社法の本則の方ですよね。本則の方行って、で、見つかんないなってことになったら、じゃあこのね、例えば298とか299があるのは、会社法のどの部分なんだろうかということを目次から特定していただいてね。で、目次から特定していただいて、じゃあそれにね、関係しそうな規則の条文ないかなっていうふうにして、規則の方の目次見て探すっていう、まあこういう順序でしょうね、おそらくね、知らなかったらね。 はい。まあ、一応ちょっと参考にしてみてください。過去の本試験でも規則が聞かれたってことは一応あるんでね。過去の出題実績も一応あるんで、で、一応まあ、総合講義なんかでは、その出題された、過去に出題されたものに関しては、適所に載せるようにしてるんですけどね。まあ、ただ、規則の数も膨大ですから、全部もちろん網羅できないんでね。過去に出されたものは一応適所に載せてますけどもね。総合講義の適所なんかではね。ただ、全部は当然無理なんで。なので、まあ、もしね、知らないものが出てきたら、今言ったように処理していただくのがいいのかなというふうに思います。はい。で、ちょっとね、長くなっちゃいましたけども、最後にね、従業員株主の優先的取り扱いの話ですよね。でこれについては、まあ、判例があるところになりますので、なので、ね、その判例に従って書いていただければいいかなというふうに思います。まあ、要するにね、合理的な理由があるかどうか、必要性合理性があるかっていうような形で考えていただければいいと思うんですけどね。はい。まあ、ただ、その判例の事案っていうのは、損害賠償請求権の事案、損害賠償請求権の成否が問題になる事案だったんでね。なので、今回とはちょっと違うけどね。今回は、これは、決議取り消し事由ですよね。決議取り消し事由があるかないかっていうような形で問題になってるんで、ちょっとね、その検討する対象というのは違ってくる。まあ、具体的に言うと、損害賠償請求ということになってくる。例えば不法行為、法的根拠になってくるんだったら、法的利益に対する違法な侵害があるかどうかっていうような形で検討しますからね。ちょっとね、検討の、まあ、プロセスというかね、内容が違ってくるかなと思いますけどね。はい。まあ、ただ、基本的にはね、その従業員株主を優先的に取り扱ったっていうのが、まあ、合理的な理由があるかどうかっていう形でね、考えていけばいいのかなというふうに思います。はい。いいですかね。じゃあちょっと回答の方を見ていきましょう。で、まず最初にですね、訴訟要件、まあ、簡単に確認してください。ね、これはあまり争点にならないと思いますので、簡単でいいと思います。で、それから主張している問題点という形で、まずね、問題点ずらーっと並べる形にしました。ね。まあ、問題文の聞き方からしてもね、主張し得る全ての問題点を挙げた上でその主張が認められるかというふうにありますので、なのでまず主張し得る、ね、問題点をパパッと挙げていただいて、でそれ一個一個について認められるかどうかという形で検討するのがいいと思います、ね、でまず1個目ですけども、これさっきも言いましたように沖縄県那覇市で開催することそのものですね、そのものはどうなんですかという話です。で先ほども言いましたように定款に別段の定めがない限りはですね、基本的には会社の自由な意思決定、それを尊重するという形になるでしょう、ね、でただとはいってもその恣意的な取り扱いを許すというわけではないんでね、なので、そのもしかに恣意的な取り扱いですよということになってきたら、招集手続きが著しく不公正だという形で規範を立てて当てはめてみました。ここはただまあ自分なりの規範が立てられていればいいと思います。ね、別に私が、ね、書いたその規範と違う規範でも構わないですよ、これはね。はい、で次に、その理由が書かれてないというところですよね。沖縄県那覇市を開催場所とする理由が書かれてないと。これはもう条文があります。ね、規則63条2号と。ね、まあ、具体的に2号の柱書きになると思いますけども、ね、これも条文がありますから、これも一発で法令違反というふうに考えていいでしょう。これはね。これと、だからそのさっきのね、1個目の問題点は全然違うんで、ね、やっぱり分けた方がいいかなと思いますよね。はい。で、それから3つ目の問題点。従業員株主の優先的取り扱いで、で、ここの問題の仕方はですね、まあ、2つあり得るかなと思います。1つは、不公正な議事運営だったっていうふうなやり方。ですね。で、基本的には議事運営のその裁量っていうのは議長に委ねられているので、なので315条ですね。ちょっと条文ね、確認しておいてほしいんですけども、315条でね、議長の議事整理権の行使として、それで不当なんじゃないかっていう形で、要するにこれは決議の方法が著しく不公正だっていうふうな問題の仕方が一つあると思います。で、もう一つはですね、109条を絡めて、109条1項違反、つまり株主平等原則違反を絡めて、で109条1項ないしはその趣旨に反するんで、法令に反するというふうな問題の仕方。両方あると思います、これはね。で、一応回答例は、決議の方法を著しく不公正という形にしました。これはね。まあ、どっちでもいいです。で、この答案では、まずね、315条を挙げていただいて、で、議事運営の方法については、議長の裁量に委ねられているよということを書いてですね。で、じゃあ、そのね、裁量権の行使として合理的なのかどうなのかという形で流していって、で、一応109条1項は参照するという形にしました。まあ、確かに直接的に反するわけじゃないと思うんでね、これはね。直接的に反するわけではなくて、その実際のその議事の場において、不平等が生じちゃった。っていうね、そういうふうな場合。まあ、これはもう生じちゃったっていうか、まあ、生じさせたっていうような言い方の方がいいかもしれないけどね。ただ、109条に、例えば議決権行使させなかったとかね、そういうわけではないですから、だから、109条に直接的に反するってわけじゃないのかなというふうに思うんですよね。はい。なので、ここは、決議の方法が著しく不公正という形で問題にしてね、で、合理的な理由があるかどうかという形で、論じてみました。で、合理的な理由を必要性、相当性に分けて、ね、論じてます、このところはね。まあ、別にこの規範による必要もないです。合理的な理由って言葉を使ってもいいしね。使わなくてもいいし、必要性相当性じゃなくて必要性合理性っていうのはね、言葉でもいいと思いますし、ね、何でもいいと思います、これはね。はい。まあ、あとは裁量権の逸脱乱用みたいなね、そういうふうな書き方でもいいと思いますよ、これはね。まあ、特に明確なルールはないしね、判例もそこについて明確に触れてるわけじゃないんでね。はい。というわけでした。ということで、結局ね、全部取り消しは認められた。で、一応裁量規約の可能性が、その2についてはあるんですよね、これはね。 一応ちょっと条文見といてほしいんだけども、裁量規約ですね、831条の2項ですね。で、1と3はなんで裁量規約の対象にならないのっていう話なんだけど、831条の2項を見ると、前項の訴えの定義があった場合において、株主総会等の招集の手続きまたは決議の方法が法令または定款に違反するときであってもっていうふうにあります。なので、著しく不公正は入ってこないんですよね。だから、1と3は著しく不公正が問題になってくるので、これ入らないということになります。ね。でその場合であっても違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却するということで、まあ、今回はね、違反する事実は重大だというふうに言えるでしょうしね、また決議に影響を及ぼすものも明らかですよね、今回はね。なので、裁量規約の対象にならないと思いますけどね。ただ、まあ、そもそもね、1と3については、著しく不公正というところが問題になっているので、裁量規約はそもそもね、対象にならないです、これはね。はい、ということでした。よろしいでしょうかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしたいと思います。